おはようございます、ひろしです。今日はですね、特別音声ということで、皆様からですねいただいた質問だったり、まあ、メールですねをかなり多くいただいてるんですけれども、抜粋していくつかですね、抜粋してかなりランダムになるんですけれども、抜粋してお届けしようと思います。それをですね共有回答という形でお届けします。はい、じゃあ早速いきましょう。別の人のね回答を聞くこともかなり勉強になると思うので、参考にしてやってみてください。じゃあいきましょう。第1つ目、はじめまして〇〇と申しますと。おととい彼女に振られ、復縁を検索しまくり、まあその他を検索しまくりブログに行き着きましたと。ブログすべて拝見し共感しました。明日から長い道のりに挑む決意をし、今は不思議と辛さが和らいでおります。ありがとうございますと。また自分を変えるきっかけであったことに気づいたのも良かったです。断りはうちにあり、まさにこれだと思いました。メルマが楽しみにしておりますということですね。はい、こういうメッセージをですねいただいたわけなんですけれども、まあ、質問とかっていうわけではなかったんですね。まあ実際この音声を聞いて僕がどう思ったかっていうのをお答えしましょう。あのね、こういうメッセージは僕はすごくいいと思うんですよ。送れるとやっぱりすご素晴らしいですよね。僕は素晴らしいと思います。なんでかというと、復縁したいっていうことに頭がとらわれすぎてる人って、自分が質問することばっかり考えて、要はですね相手との立場の関係性とかを考えずにも自分の望む回答だけを求めている、そんな人が圧倒的に多いわけですよね。だからすごく失礼なメールとかも僕も届くわけですよ。返さないですけれども、そういう人にはこういうふうに届くわけなんですよね。でもこのですねメールを見た時に、まあ現状ということと、でブログを全て拝見し共感しましたというふうに、書いてくれてですね、でありがとうございますと意気込みをですね述べてくれてるわけですね。やっぱりこういうメールを送ってくれると、僕自身ですね、ああメールマガジン発行しててよかったなってすごい思えるんで嬉しいですよね。うん、こういうメールが皆さん送れるようになるといいかなと思います。特にですね、先ほども言ったように、質問ばかりしている人、自分が満たされることだけを考えている人とかは特に考えてほしいかなと思います。メルマが楽しみにしておりますっていう言葉をね、すごい嬉しいんですよね、っていう感じでやってみたらいいと思います。はい、素晴らしい内容だと思います。はい、質問とかだけじゃなくていいんですよね。別にこういう意気込みでも全然いいと思います。はい、2つ目いきましょう。こんにちは、大学3年生です。2週間前に失恋し引きずっています。来月からは南米に渡り語学を勉強する予定です。ただ自分の中で、元カノが全く消えず、勉強もバイトも集中して手をつけることができずにいます。何かアドバイスあれば お願いしますと。元カノには遠距離とは関係なく人間性を否定され振られましたと。3ヶ月でした。早くに切り替えて自分のやるべきことに集中し、帰ってきたらまた会いたいと思っていますということですね。うん。何かアドバイスをお願いしますって言われても、アドバイスできるようなことが実際ないわけですよね。こういう質問をしてもらった側の気持ちになってほしいんですよね。正直なところ困るわけですよ。何が原因で別れたのか、人間性を否定されたと言ってるけども、実際どういう人間性かっていうの全然僕には分からないわけですよね。だからアドバイスのしようがないわけですね。うん。で、南米にどれぐらい渡るのか、来月なんで、いつなんでしょうかね。このメールが来たのが今月なんで4月ですね。来月から頑張ってほしいですね。僕もですねカナダに行ったりインドに行ったりしてたので、頑張ってほしいかなと思います。すごく親近感湧きますね。ただメールの内容に関してはもう何も言えないっていうのが実際な本音ですよね。うん。で、来月から4月から南米に渡るって言うんだけど、元カノの存在が消えない、勉強もバイトに集中して手をつけることができずにいますということなんだよね。うん。そうだな、集中して手をつけたいというのであれば、自分のことを客観的に見たらいいんじゃないですか。うん。 僕もそうだったんですよね。元カノの存在が全く消えずに、確かに勉強もバイトも集中できなかったんですよ。でもある時ふと気づいたんですよね。あ、ほんとなんかダサいって、なんか元カノのことばっかり考えて自分の人生がおろそかになってる自分がすごくダサかったんですよね。たった一人の女性がいなくなっただけで自分の人生こうも狂ってしまうって、俺ってどんだけね中途半端な生き方をしてたんだって思うと、すごくね頑張らないとっていう気持ちになれたんですよね。それが僕は大きかったかなと思いますね。考えてみてくださいよ。バイトも勉強も自分の人生なのに、元カノがいなくなっただけでそれに集中できなくなってしまうって、どんだけダサい男なんだと、それでも男なのかと思わないですかね。僕は思ったんで頑張ることができた、切り替えることができたんですけれども、で人間性を否定された、どういうところがあれだったのかっていうのをしっかり考えた上で、その原因をなくすために、頑張ればいいかなと思います。で帰ってきたらまた会いたいとか、こういうのはやめた方がいいと思いますね。あの帰ってきた時に成長してなかったら会っても意味ないんで、復縁は絶対できないんで、しっかりと成長したっていうこと、結果を出して、大きな結果を出して成長したっていうのを大前提に会えたらいいかなと思います。また語学留学に行けばね、成長できるとも限らないんで、そこでの過ごし方が大事になってくるんで、とにかくですね、本気で、本気で何かに取り組んでみてほしいかなと思います。本気で取り組めば、そういうね、元カノのことが気になってしょうがないっていう感情っていうのは消えるんで、消えるんでね、大丈夫です。あの、頑張ってみてもらえたらいいかなと思います。ということで頑張りましょう。はい。じゃあ続いてのパターン、いきましょう。ちょっと長くなりそうなので、ここでこの人で一旦切りましょうかね。春から大学生の男です。1年付き合って最近振られました。振られた直後に復縁を申し出ましたが、もう手遅れでした。振られた理由は喧嘩の時の私の威圧的な言動や態度でした。それも何度も指摘されましたが治らず、結局別れを告げられました。なので本人に時間を置いて、自分の問題を改善してからまた会いに行くみたいな宣言をしてしまいました。その次の日、元カノから連絡があって、親友として仲良くしてほしい、今までの彼氏にも復縁を迫られたことはあったけど、一度別れた時点で恋愛対象から外れて友達としてしか見れなくなる傾向があるから多分無理だと思うよと告げられ、非常にショックでした。それでも諦めきれないので冷却期間を設けて努力したいと思うのですが、いくら相手からとはいえあまりに連絡を続けていると、どれほど自分自身がついて冷却期間後に会いに行っても結局恋愛対象として見られないんじゃないかと思い、非常に迷っています。私のような場合はずるずる連絡が来たら、その度電話なり LINE なり、もしくは向こうに彼氏ができればのろけなり、冷却期間中に連絡が来れば聞いてあげた方が得策なのでしょうかということですね。大学生、春から大学生ということは高校生ですかね。で、相手から連絡が来るパターンなんですかね、これは。話を聞いてると、いくら相手からとはいえ、あなたにあまりに連絡を続けているとということなので、相手から来るパターンですかね、これは。そういう風に理解していいんですかね。で、相手から来ないのであれば、自分から送るということは まずありえないと考えて、もらえたらいいかなと思います。自分から送るのはまずありえません。それ冷却期間の鉄則ですね。LINE 送るっていうのはまずもう本当に論外なんですよね。さて、で、ちょっといけない行動っていうのもあるんで、振られた直後に復縁を申し出ました。まあ、大体みんなそうですよね。僕もそうでしたしね。振られた直後に復縁を申し出て、大体手遅れなんですね。女性っていうのはずっと長い期間考えまくった結果、別れを決断するんで、いくらですね、なんか約束する、絶対の悪いとこは直すからって言ってね、言ったとしても復縁できないのが大半なんですよね。これがその典型のパターンですね。で、振られた理由は威圧的な態度や言動と。怖いですからね。女性っていうのは本来弱い生き物なんですよね。で、弱い生き物で、男性はどちらかというと狩猟民族だから女性より圧倒的に強いわけですよ。でですね、すごく昔の話になりますけど、ですね、 昔はですね、原始時代とかですわね、女性は男性に守ってもらえないと生きていけないわけですよ。で、男性に逆らったら肉体的に負けるんですよね。だから奴隷にされたりとか、まあ、性的なそういう対象にされたりしまうわけですよね。だからそういう威圧的な言動や態度っていうのを恐れる傾向にあるんですよね。で、昔からずっと男尊女卑、いいね、男性の方が立場が高いっていうのが典型的なパターンだったので、この威圧的な言動や態度がですね、元カノにとっては怖い恐怖だったと思うのは当たり前の話でしょう、うん、ここを直さないといけないですね。時間を置いて自分の問題から解決しまたぎに行くと宣言はいらないですね。しなかった方が良かったですね。で、親友として仲良くしてほしいということですね。まあ、そこは置いといて、向こうから連絡が来るというので、ずっと連絡を続けてきた方が得策ですかということですが、全然得策ではないでしょう。向こうから来たのにそれに答えるっていうのはですね、ただの都合のいい男になり下がるということになるので、うん。そういうのはあんまり良くないんじゃないかなと思いますね。うん。たまに返すぐらいでいいんじゃないですか。たまに返すぐらい。本当にたまに、やっぱずっと返してたりするとすごく都合のいい存在になってしまうので、いい人にならない、都合のいい存在にならないっていうことですね。うん。で、向こうに彼氏が来たらのろけを聞いてあげるってなかなかきついでしょう。なんで冷却期間中はしっかり連絡を取らずに自分のことにですね集中してください。自分のことに集中する、これが全てだなと思います。頑張ってください。そうですね、自分に自信をつけるですね、ここですね。やっぱり連絡は取らない方がいいですね、このパターンだとしても。うん。都合のいい存在になっちゃうだけなんで、そこは気をつけてみてください。ということで3人ご紹介しました。まだまだメッセージは続くんで見てみてください。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。